もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、すいません、よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、49歳です。49
歳。結婚してます？
あ、はい、結婚してます。
奥さん何歳ですか？
まあ、同じ49
歳。49歳。お子さんは？
長男が19。
はい。
次男が17です。
はい、わかりました、はい。で、どんな相談ですか？
まあ、ちょっと長男、19の方の子供との、はい、相談したいことが、はい、
はい、
聞きたいことがありまして、
はい。はい、どんなことですか？
長男が、15歳の時、
はい。
というか、まあ、中学校3年生の時なんですけれども、
はい。
ちょっと私の財布の中から、お金を取ることがありまして、
はい。
まあ、それで叱って、
はい、
取らなくはなったんですけれども、
はい、
でまた別のことでちょっとまあ怒ることがありまして、
はい、
で前回そのお金を取ったということをちょっとまあ引き合いに出しながらちょっと僕が、
ま、はい、
で怒った時に気絶したというか、
うん、
はい、失神してしまって、
はい、
でまあちょっとびっくりはしたんですけれども、
15歳の時の、
はい、
お金を取ったってこと言われたら辛いよね。
はい。
それで
高校に入って、
はい。
で、またちょっとまあ違うことで、まあ叱ることがありまして、
はい。
で、それでまた失神したっていうことがありまして、
はい。
本当につい最近なんですけれども、うん、まあ本当に1週間前。
はい。
はい。に、バイトをやっておりまして、
はい。
で、まあ、帰りがちょっと、ただ遅いものですので、
はい。
まあ、それで、まあ、ちょっと、叱ったところ、はい、またちょっとそれで、失神したっていうことがありましたので、
はい。
これで4回ぐらい、あったんですけれども、はい。はい、僕としても、まあ、心配もあるんですけども、結構、追い詰めてしまったところもあったのかなと、
であなたから見て今その追い詰めてしまったこともあるのかなっておっしゃった、具体的にはどんなことがあなたの中では思い当たるんですか？
まあ、叱るといっても、まあ、叩いたりとかそういうことはないんですけれども、
うん、
どうしても、まあ、言葉で、まあ、強く当たってしまう、
うん、例えば強く言葉っていうと、はい、具体的にとどんな言葉、強い言葉っていうと、
まあ、覚えてないったらあれなんですけども、うん、まあ、まあ。
わかりました。覚えてないってことは、はい、その時あなた自身は、まあ、カッとなって言ってるっていうことですよね。
はい、そうですね。
はい、はい、はい。それで？
で、つい本当に1週間前もこういうことがありまして、
はい、
普段の生活での、コミュニケーションはしっかりは取れてるんですけれども、ただ、まあ、はい、今後、まあ、まあ何かでやっぱ叱ることもただありますので、
はい、
どうしてもその時に僕自身が躊躇してしまって、
はい、
お医者さんにまあ聞くのもちょっと、はい、なかなか本人連れてはいけないものですので、
うん、
お電話かけさせていただいたんですけども、
はい、どうもありがとうございます、
はい、
今ちょっとすごく違和感を僕も思ったのはね、あなたコミュニケーションをしっかりとってい、はい、いられるという言葉を、はい、言われたと思うんですけれども、
はい、
あなたの目から見るとコミュニケーションがしっかり取れている親子関係というふうにあなたから見れるわけですね、
はい、
僕から見るとコミュニケーション全然取れてないというふうに思う。つまりコミュニケーションっていうのは相手の気持ちが分かって、はい、こっちの気持ちも分かって、でお互いが安心感の中で自分の思ってることを言っているんですけれども、はい、財布の中からお金取ってるわけですね、
はい、
まずこれはコミュニケーションがあったらないことですよね。おそらくなんかこう、まあ、安心感の中で親と子供がコミュニケーションするんではなくて、子供の側からするともう従順と服従の、
はい、
自分の気持ちを自由に表現できない、もっと極端に言えば、自分の気持ちを自由に持つことすらも考えられないような環境だったということはないんですか？
まあ、そう、はい、先生の、まあ、おっしゃることもただただ当てはまることもあるんですけれども、
はい、
威圧的に、はい、したことはただ、やっぱりあるなと。
なるほどね。で、はい、今日のあなたの相談っていうのは、 指針ということはあるけれど、表立って親と子どもが喧嘩してるとか、はい、反抗期に困ってるとかって、そういうことではないんですね。
はいはい、ただ、まあ、多分今後も叱ることも多々あると思いますので、その時に、まあ、指針なし、季節とかに、すごくやっぱりよぎってしまいますので、まあ、それでどう、まあ、今後ですね、まあ、叱るというか、はい、
はい、どのようにして。要するに、19歳の息子に対して、はい、今後どういうような態度を取ったらいいかという、
はい、
そういうことですか。
はい、
わかりました。はい、今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃっているので伺ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
まず今私が答えられるのは、私が今まで何十年間見てきた倒れた子どもですね、
はい、
の何人かを見ていますので、それはあくまでも参考にして私なりに話していきますけれども、
はい、
もし医療に関係があることだったら、これ私の別の分野ですから、必ず病院に行ってください。
はい、あ、はい、分かりました。
で、倒れた時、はい、すぐに、前にボーンと倒れますか？
あ、はい、まあ、はい。
前ごとに。で、倒れた後、はい、どのくらいで気づきますか？
まあ、何秒って言われるとあれです
ね。そうですよね。
はい、
わかりました、これね、まず、倒れるお子さんっていうのは、
はい、
とても優しいんですね。
あ、はい、
そして気が弱いんです。それが1点あるんですね。2点目は家が嫌い、はい、家が嫌いなんだけれども、
はい、
帰らざるを得ない怖さがあるってことですね。
は
これ3番目はお父さんお母さんに合わせる、言葉を合わせてしまう。
は
そうお父さんお母さん感情的になると話が違うじゃないか、なぜ嘘をつくんだって来てしまうんです。その子たちは嘘をつくんではなくって、まあ、お父さんたちからすれば嘘なんです、
はい、
でも子供にとってはこういった方がお父さんお母さんは喜ぶんじゃないかなと喋ってしまうんです。
あ、はいはい、
そういうお子さんなんですね。ですからお父さんにするとそのお子さんが可愛いんです。依存してます、あなたすごく。で、はい、もう一点ですけどね、大きく分けますとお父さん自身がね忘れたとおっしゃってましたね、はい、子供を感情的に叱る親は、
はい、
男親であれ女親であれ、
はい、
前後が忘れちゃうんです、
はい、
だから普通はね、あ、倒れた、気をつけよう、なぜこの子は倒れるのかなと思うんですけども、それ子育てですよね。でも、感情が募ってきちゃうと自分の方の感情がもう抑えきれないんですね。一番優しいこの子に、はい、あなたが話してしまう、怒る。で、次にですね、お子さんのやった行為ですね、うん、お金を盗むっていうのは愛情ですよ。
はい、
愛が欲しいんです、子供、
はい
はい。私が知った経験ではね、ある子が倒れたことがあるんです。
はい、
パーンと前に、で、後で聞いたらね、あの話を、先生の話を聞いたときに、あ、昨日、同じことを家でやってしまった。どうしよう。でも、家には言えない。
はい、
家には帰りたくないんだと。それが浮かんで頭が真っ白になったって言ってましたよ。あの子バーンと倒れるお子さんってのはね、本当にいいお子さんでね、賢い子なんですよ。
はい、
それから感情の変化がよくわかるんです。あ、この人は私を憎しみで怒ってるとかね。
はい、
全部わかるお子さんが4度とも倒れるんですよ。で、私は、
まあ、はい、
この坊やちゃんじゃなくって、もしかしたら奥様との関係が一見穏やかなんです。でも、はい、あなたの中に、ふつふつしたものがあるのか、
はい、
真実を言えないのか、はい、あなた自身がこれ気づかないと、この、いつもこのお子さんをあなたはターゲットにするんですよ。
はい、
倒れるんじゃないかって分かっても抑えきれない、あなたの中に何か違う感情が、出すことができなくって、
はい、
長男を叱ることによって、自分の感情を出してることはないですか？
まあ、まあ、仕事、うまくいかない時でも、まあ、あったりとかで、まあ、そう、たまたまその時の、まあ、日頃の、まあ、ストレス、ぶつけたことがあったとは、はい、まあ、
でも、そのぶつき日頃ね、まあ、私がね、
はい、
何を夫婦の悪いんだなんて言うのかって、もう思う方もいらっしゃるんですよ。だけども、はい、ご長男があなたにとって母なるものじゃないの？で、妻は、妻という形はあっても、あなたは相談も感情も出すな相手。ではないでしょうか。
まあ、はい、そうだと思います。
妻には言えないことを、感情あるでしょ、細かいことが。昔で面白くないことありますね。でも、子供には面白くないこと言えないですよね。だから、
ね、
面白くないっていう怒りの感情を、はい、長男のちょっとしたミス、自分の金銭を触れて、怒りの金銭を触れたものを、長男に感情としてぶつけていたっていうことは、念のため聞きますけど、間違いないですか？
はい、それは、まあ、はい、間違いないです。はい。
そうですね。それさえ分かれば、そうか、長男が、いい悪いではなくって、自分の感情の吐き口を長男にぶっつけて、長男はその勢いのあまりに前に倒れたと。
はい、
縦になったわけですね、あなたの感情の。
はい。
いい子でしたね。
は
い、もしあなたが、ぐーっと感情が高まったとき、一旦台所に行けって言うんですね。
はい。
で、コップ一杯の水を飲めって言うんです。
はい。
そして、元に戻って、さあ言おうかと思った時に、
はい。
感情は半分になってるって言うんですね。
はい。あ、
それだけを守るってことです。
そうですね。はい、それは。
それはできそうでしょ？
はい、それは。
コップ一杯って大変ですよ、お水飲むの。
はい。
水道口で水一杯言って、それをグッグッと飲み干さなければ、席に戻らないってするんです。
はい。
そうすると、はい、半分は感情が収まってる。
はい。
その時は、息子さんは、倒れないですよ。
はい、そうですね。はい。
そして、コップの水を全部飲んだときは、
ええ。
それだけ、妻に言えない僕の吐き出すものがたくさんあるってこともあるんですよ。わかります？
は
い、
ええ。
ね。その二つを自分で柱にして、
はい。
息子さんに話が伝えられるようにしてください。
はい。
はい。
ありがとうございます。
あなたは今、ものすごい不安なんでしょ？
ちょっとまあ、いろいろと、はい。
自分に対するすごい絶望してますでしょ。
まあそれは、はい、あります。
そして無意識にものすごい怒りがあります。
はい。
つまり今のあなたの解釈はね、
はい、
全て現実否認で自分が不安を感じないように現実を自分に都合よく解釈しているだけ。
はい。
どうですか？
そうですね。はい。まあ、どうしても、まあ、
だから、そのままもう言うことが怖いんですよ。だから、まあとか、ああとか、うんとかって。
はい。
現実そのものが今、ものすごく怖いんです。不安でしょうがないんです。
はい。
先ほどの息子さんとの関係でいくとね、
はい、
一番いいのは息子さんとコミュニケーションできていることです。
はい。
次にいいのは、息子さんと、コミュニケーションができていないということを言う。それが分かっている。
はい。
はい、最悪は、息子さんとコミュニケーションできてないのに、
はい。
コミュニケーションできていると思っている。この現実否認が最悪なんです。今あなた最悪の状態なんです。
はい。
で、なぜその最悪の状態が起きているかっていうと、自分に対する絶望を隠しているからです。この絶望と向き合えば、
ええ、
全部解決します。
はい、
素晴らしい人生になりますよ。
はい、わかりました。はい、
絶望のノートから、
はい、
希望のボートに乗り換えて、
はい、
そして大海原に出ていってください。
はい、
よろしいですか？
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、すいません、ありがとうございました。失礼します。
ボートを乗り換える。